宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は在宅勤務手当を支給するときに注意すべきポイント、こちらを解説いたします。コロナ禍の影響で在宅勤務が促進されてきましたが、最近では減少しているとも言われています。とはいえ在宅勤務が定着している感もあります。そして在宅勤務手当を支給している企業もありますが、この手当を支給する際に注意が必要です。それは在宅勤務手当を支給するときに実費弁償分部分とそれ以外の部分で構成したとします。例えば事務用品の購入代金に充てる部分とそれ以外のイメージです。月々の実費弁償、実費弁済部分が変動すれば自動的にそれ以外の部分も変動することになります。このような支給の場合、社会保険料の月額変更に該当しないかが問題となります。実際に次の質問がありました。実費弁償部分の変動は固定的賃金の変動にあたり随時改定が必要になるのでしょうか。この件を見てみましょう。在宅勤務手当といっても手当の内容は企業ごとに異なり、その支給要件や支給実態などを踏まえて個別に報酬等に該当するか判断する必要があります。例えば内訳を特に決めないで毎月5000円の手当を支給するとします。いわゆる渡し切りの切りで返済を求めないものであれば、まとめて社会保険料の算定の基礎に含むと解されています。報酬に当たるかどうか判断する上で実費弁償部分については労働の対象とは認められないため、報酬などには該当しないとしています。会社が負担すべきものを立て替える出張旅費や赴任旅費などが例として挙げられています。在宅勤務手当に関しても、実費弁償部分が事務用品なのか、それとも通信費や電気代なのかで細かい考え方は異なりますが、前者で考えてみましょう。会社が在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員がその業務のために使用する事務用品等を購入し、その領収書等を企業に提出してその購入費用を精算するとします。仮払いした金額の内訳として、一定額までは事務用品の代金に充てる形です。一つの手当において実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、実費弁償でない部分は報酬等に含まれます。そして実費弁償分については報酬等に含まれる必要がないのです。この場合に月々の実費弁償分の算定に伴い、実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから随時改定の対象とはならないとしています。ただし単なる手当の額が上昇したら、これは固定的賃金の上昇となり、社会保険料の月額変更に該当することとなるのです。会社ごとに在宅勤務手当の考え方があるので、上記の内容を踏まえた考え方の整理をすることをお勧めします。仮に年金事務所の調査等で在宅勤務手当の内容を質問されて、 その支給の意味を説明できないようでは間違った判定がされるかもしれません。各会社で異なる考え方の部分なので、一言で在宅勤務手当といっても内容によっては取り扱いが異なるのです。ということで、今回は在宅勤務手当を支給するときに注意すべきポイントについて、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。